もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
嫁との関係ですね。今後、どういった対応をしていけばいいのかっていうことをご相談したくて、ご連絡の方させていただきました。
はい。あなた、今おいくつですか？
もうすぐ50です。
奥様はおいくつですか？
36です。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
今の奥さんとの子供2歳の娘がいます。
はい。ということは、あなた、再婚なさってるってことですか？
はい。前の、奥さんともは別れて、
はい。
子供とは同居をしておりまして。
前のお子さんはおいくつでしょうか？
18歳です。
18歳。男の子、女の子？
男です。
男の子、はい。はい。一緒に住んでらっしゃるんですね。
一緒に住んでます。はい。
はい。はい。ということは、高校生、ですか
ね、高3でもう大学の方に行くので、はい、出ていく形にはなります。
はい、わかりました。で、お嫁さんとの関係ということなんですけれども、どういった内容でしょうかね。
まず再婚するときに子供いるかいらないかっていう話がありまして、う
ん、はい、
で私は2回目なので、うん、まあそこまで望んではいなかった、うんたんですが、
はいはい、
で彼女もそこはそこまで望んでいなかったんですね、
はい、
でも結婚してからやっぱり欲しいという話になりまして、
はいはいはい、
でまあまあそれならじゃあ一度頑張ってみるかと、したらまあ、自然でタイミングのやつで、授かったので、
はい、
それはそれで良かったんですね、
はい、
で、生まれてから1ヶ月ぐらいはもう二度と痛い思いは嫌だという、
はい、
ことで申しておったんですが、
はい、
その後ですね、
はい、3
ヶ月ぐらい経ったらやっぱりこの子の兄弟が欲しいと言い始めまして、
うんうん、
で、まあ、初めての子供っていうこともあってすごく神経質にはなってはいたんですが、
うんうん、
例えばまあ前の奥さんとの子供が、
はい
はい、抱っこしたりとか、そういったことをするときにすごく嫌悪感を出すんですね、
うん、
で、あとまあ例えば実家に連れてったりとかするとですね、
うん、
うちの母親とかの世代から見ると、
うん、
例えばまあ働いている母親で預けられるってなるとかわいそうって言うじゃないですか。なんか預けられてかわいそうだねとかって、
はいはい、
それをなんでうちの子がかわいそうなのとか真に受けてしまうというか、いやそんなにまともな話じゃなくて流せばいいんじゃないかっていうこともですね、いちいちこうカリカリカリカリなってきて、でそうすると実家の方には行きにくくなって、で行かないんですね。で奥さんの方の実家の方はですね、母親が若い頃に亡くなりまして、父親と兄弟で、
はい、
兄弟も、男なので、男世帯っていうかな、あんまり頼ることもなく、
はい、
ってなると、まあ、誰も頼ることができない中で、2人目って言われて、全部私に乗っかかってくるんですね。でそれがもうとてつもなくプレッシャーになりまして、
で奥さんは働いてらっしゃるんですか？
働いてます。フルで働いてて、で夜勤もあとロングみたいなちょっと長く働くやつもやってるので、保育園に迎えに行くっていうのも私も月に何回かはやるんですね。で迎えに行って、まあ、ご飯食べさせて寝かせるっていうようなこととか、あと夜勤の時は私がずっと見てたりとかっていうようなことをやるんですけど、それが今一人でこんな状況で、二人になったらとんでもない状況になるだろうという。
大変ですよね。
はい。で、私もちょっと50を手前にしてですね、やっぱり体力の衰えっていうのは、もう目に見えて、もう感じるところでもあります。で、この後の将来ですね、この子にとって大丈夫なのかとかって思うところもある中でですね、二人目っていうのも奥様は欲しいと。
奥様にはこの話はなさってますでしょ？子育てのことは大変だよっていう。
してはいるんですが、
はい、
ある意味、諸突猛進というかですね、それとこれとは別だと。かといって、彼女は仕事を辞めたくないんですね。
はあ、ははあ、仕事はやりたい。
なんでやりたいかっていうと、やっぱり家にいると息抜きがないから、行きたいと。
ああ、なるほどね。
そうなんです。で、まあ、100歩譲ってですけど、うん、もう、あなたとの二人目が欲しいとか、そういうことであればなんかわかるんですが、うん、そういう感じもなく、とにかく二人目欲しいぜ、みたいな、のに邁進してそうで、なんか違うなっていうのがあるので、そこをどういうふうに、まあ、説明してやめてもらいたいとか、まあ、そこにもう二人目を作っていくっていう風で頑張っていくっていうのであれば、ちょっと気持ちを変えてもらえる方法、自分が変わらないといけないと思いますけど、もうちょっと私としてはもう限界になってきてるので、それをどういう風に伝えたらいいのか、うまいこと。っていうのが、まあ、相談といえば相談です。
ああ、わかりました。ちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、
はい。今日の回答者の先生は、弁護士の塩野谷隆之先生です。先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。はい、よろしくお願いします。
はい。奥さんが二人目を欲しいと。今、いらっしゃる2歳のお嬢さんに対しては、愛情を注いでるわけですね。
はい、愛情を注いでます。はい。
で、まあ、子供が可愛くてしょうがなくて、もう一人欲しいというのは、その子の兄弟姉妹が欲しいという、ことなんですかね。
そうです。はい。
なるほど。まあ、奥さんの方もね、いろいろ多分理由はあるんでしょうね。ご自身の年齢的なこともあるでしょうし、あなたの年齢的なこともあるでしょうし、
そうですね。はい、まあ今、リミット的なことは言ってますね。
ですよね。だから本当は、はい、あと4、5年待って、もう一人作ろうかっていう話であればね、そんなに問題はないのかもしれませんけれども、やっぱり、今作らないとっていうのがあるんでしょうね。
はい。
その気持ちはわからんでもないですけれども、やはりその子供がもう一人できた時に、子育ての負担が、奥さん自身ももちろん大変にはなると思いますけれども、あなたの方ももう手一杯であるんだとするとね、やっぱりその状況をきちんと奥さんの方に伝えて、そこを改善するためのね、手立てがあるのかどうかっていうことまで考えて、もう一人を作るっていうふうにしていかないといけないですよね。まあ、今いろいろね、その行政のサービスとかっていうのもいろいろ、あるとは思いますし、ベビーシッターとかね、経済的に余裕があれば家事の代行とかね、そういうサービスも一応あることはありますんで、
はい、
そういうのをまあ使えるような経済的な余裕が、まあ二人で共稼ぎであってね、それがあるんであればね、それをまあ使うという前提で、まあ奥さんの望んでいるもう一人の子供を作るっていうのはまあありなのかなとは思うんですね。そのあたり奥さんの方は何か考えてるんですかね、その行政の支援とか家事代行とか。
あることは当然していますが、うん、選択肢としてはないとは思ってますね。はい、
それは どうしてなんでしょうかね。
やっぱりまあ自分で育てたいっていうのもあるとは思いますね。まあ天秤にかけるとしたら、うん、まあその仕事の方は諦めるかどうかっていうことにはなるんですが、それはもう最終的な段階なんですね。
うん、
で、僕が頑張れなくなるまで、とりあえず頑張ってからそっちだっていう話になると思います。
なるほどね。
はい、
しかしね、限界まで頑張らせるっていうのはね、まだ本当に20代、30代のね、体力あるうちだったらいいですけれども、あなたもね、やっぱり結構厳しいですよね。
厳しいです、先生。
ねえ。もうそれで疲れ果てて体調崩しちゃったら元も子もないですし。
そうなんですよ。うん、
だからね、
体調崩しちゃうと体調崩しちゃってこれで使えないやつぐらいの感じで思われちゃうので、思われてるので。
そうですよね。
はい。
ですからね、そこはやっぱり、自分としても、これ以上の負担が増えるのは、まあ、ね、できるだけのことはやるけれども、やっぱり過度に負担が増えるのはね、まあ、単純に言って子育て2倍になるわけですよね。
そうですね。
で、はい、ましてやその2歳の子なんてこれからもっと手がかかるようになりますから。
2倍になるって先生おっしゃったんですけど、
はい、
それもですね、奥さんから返された言葉があって、うん、1たす1は2じゃなくて上の子が手伝ってくれて半減するよとかってなんか周りの母親から言われてたりとか。
いや
そんなことないだろうと僕は思いますけど。
2歳違いだとそこはあんまり期待できないでしょう。5、6歳違ってればね、上の子が子守りしてくれるとかっていうのはあるかもしれませんけれどもね。
そうなんですよね。
でましてや、その上のね、前妻との間の子さんがその子育てに参加することをあまり快く思ってないわけですよね、奥さんは。
そうなんですよ。
そうなってくるとね、やっぱり、じゃあ他人の手をやっぱり借りてやるしかないですよ。もちろん子育てはね、奥さんとしても自分の手で育てたいっていうことあるでしょうし、 あなたに対しても、はい、その父親としてきちんと携わってほしいという気持ちはあるでしょうけれども、はい、逆に奥さんの方がね、その家事とかそちらの方がね、掃除とか炊事とかそっちの方が苦手なんであれば、そこについては、他の人の手を借りて、で、夫婦でもう純粋に子育てに専念できるような、そういう環境を作ってからじゃないと、今まで通りに、はい、子供2人分育てて、1たす1は2どころか多分3にも4にもなると思いますんで。
先生それを言ってください。
いや、実際そうだと思いますよ、
うん、僕はもう目に見えてそういう風になるかなって思ってるのが、はい、やっぱり考えられなくなっている、はい、ちょっとつ盲信状態にはなってるので。
そうですよね。
何が何でもっていう形にはなってると思うので、うん、
ましてやだって子供1人の面倒を見てるときにはもう一人の子に対する目が行き届かないですから、なかなか。そうすると、
ね、
下の子のおむつを替えてるときに2歳違いのお姉ちゃんが、はい、をちゃんとね見てられるかっていう問題ですよね。
そう
ね、だから本当に今の段階で奥さんが自分の生活は変えずに、かつその第三者とかね行政の力を借りずにもう一人産むっていうのはね、そこについての見通しもきちんと立たないうちに、はい、奥さんのその要望だけに従って進めるというのは逆に本当に夫婦不和のもとになりますんでね。
いや本当そこのすごく心配なん
です。そうですね。
そこからなんか変な方向に行っちゃわないかなと思って、ね、せっかく授かったのにそれが原因でってなるとどつつもなくかわいそうなことというか悲しいことだと思うので。
そうですね。奥さんに押し切られるような形ではなくて、はい、きちんとその現実の生活がどうなるのかってことをね見据えて、子育てプラス仕事、はい、家事そういうものを全てこう両立させるっていくために、どうしたらいいのかということをよくご夫婦で話し合った上で子作りをしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあもう一度柴田先生に変わります。
はい、
はい
はい、
もしもし。
はい、
私思うんですけどね、奥さんは若いからですよ。36でしょ。 やれちゃうんですよ。そのパワーがあるんだと思うんですよ。
それみんなに言われます。それ
私ね思うけど、はい、そのパワーがあるうちはやれちゃうと思うから、もう一人授かってもいいような気がするんです。
おお。
つまりですね、あなたも大変だろうけどもご主人がやれる限界はあるかもしれない。そうすると、はい、奥さんは多分その倍以上のパワーを出すと思うんです。それでもう嫌な実家だろうが何だろうがかんだろうが頭下げることも覚え、それでパワフルに働きもし、そして子育てもし、そういう超パワフルお母さんに成長する一つのきっかけかもしれないんです。
あ、
そうするとあなたと奥さんが新しい家庭を持った、そこに大きな意味が出てくるかもしれないんですよね。
あ、
前向きに一つ捉えてみてはいかがかと思うんです。
はい、
どうでしょうか。
はい、
奥さんとこの話なさってみてください。
はい、
塩谷先生はこういうふうにおっしゃった。私はこういうふうにどうするって
、はいはい、
きっとすごくいいご夫婦だなと思うから。
ありがとうございます。
そんな気がするんですけどね。
はい、
はい、
まあ、認識がずれないように、はい、常に話し合いながら、
はい、
やっていきたいと思います。
はい、はいはい、どうぞお幸せに。
本日ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
ありがとうございます。失礼いたします。はい。